はい、私は接し方で子供が変わるよっていうことを発信しているんですけれども、ちょっとエピソードをちょっと一人ずつお話ししてみたいと思います。接し方で変わるっていうのはもうデータでも分かっているので、小さいお子さんの場合は温かい接し方、がいいと言われています。そうですね。で、実際私が結構変えてやっぱり変わったなと思うことがあるので、ちょっとエピソードを話そうかなと思うんですけど、まあ、まずこういうことを私が考えるようになったきっかけは、長男が年少さんの時にチックに出てきたと、チック症が出てきたんですよ。片目をねパチパチってしちゃうっていうチックだったんですけど、そう、その時どんな感じしました？
そらまずいなっていうのは感じました。
そうなのよ。で、その時に言われた小児科の先生の言葉も結構覚えるびっくりしてて、その時下に赤ちゃんがいて、私がずっとこう何エルゴで抱っこしてるっていう状態だったんですけど、なんかもうそれが良くないって言われたのよ。それがまず結構びっくりしたかな。だってそれとすごい当たり前のことだと思ってたから。そうすると、ちょっと愛情がもらえてないっていうサインだと捉えるんだよね、上の子は。だから、私もそういう話を知らなくて、赤ちゃんが生まれた生徒さんとかお母さんとかには結構、赤ちゃんは、ずっとママが抱っこしてるんじゃなくて、パパとかおばあちゃんが抱っこする機会も増やしてくださいみたいなことはちょっと言ってるんだけど、ね、まあパパも頑張ってましたけどね、抱っことかね。抱っこ紐覚えてる？
はい。
ちっちゃい頃はスリングも買って抱っこしましたよね。
そうね。
で、まあそういう話もあるんですけど、まあ、あとね、ちょっと接し方も変えていって、まあちょっとストレスがね、やっぱり溜まったら良くないかなっていうことで、まあその時も英会話とかも活かしてたから、まずまあそこをやめたりとかもしたし、まあ、とにかくゆっくり過ごすっていうことにしました。だってもう幼稚園も行っててしんどいだろうし、なんかそもそも結構あれこれさせなきゃみたいな感じでね、その時は多分ワークみたいなのもさせてたかもしれない、させてたし、あれこれやらせようかなと思ってたんですけど、そういうのやめてゆっくり過ごすっていうことと、まあ、好きなことを伸ばすっていうことで、まあ電車が好きだったから電車の本見たり、電車に連れて行ったり、イベントに連れて行ったり したんですよね。いっぱいパパもしてきましたよね。
いろんなところ行きましたね。
そうなんだよね。なので、まあ、そう言ってね、楽しく過ごしてるうちに、まあだんだんと消えてきたっていうのがあるんですよね。で、チックっていうのは難しくって、なりやすい子となりにくい子っていうのもいるみたいだし、まあ難しいんだけど、あと緊張したら大人とかでも誰でも出るっていうか、子供も出やすいし、なんかちょっとまばたきが多くなっちゃったりとか、なんかこうそういうのはあるんですけどね、一時的なものとかね、まああまり懸念する必要もないんだけど、まあちょっとストレスが軽減できるんだったらストレスは軽減しようかなっていうふうに、考えてきて、まああとモンテッソーリ教育を取り入れてやってるんですけど、まあそれはね、もともと好きなことを伸ばしていくっていう面もあるから、どんどんモンテッソーリ教育勉強してここまで来たっていう感じはあるんですけどね。はい。なんかエピソードはパパありますか？私一個ある細かいエピソードなんだけど、結構大人のね、決めつけをね、結構やめてきたのよ、私たち。子供の気持ちってちゃんと子供に聞かないと分かんないよっていうのを私たち結構学習してきたんですよ。
そうね、動物園に行った時に、親としてはせっかく来たんだから動物をたくさん見てもらいたいと思うから言うんでしょうけど、なんかね、その時うちの子が帰ってドローンで遊びたいみたいなことを言った時に、なんで今それを言うかみたいなことを言って、で、いや子供は素直に自分の気持ち言っただけなのに、それで 怒ったのはまずかったのかなと思いましたね。
ああ、なるほどね。うん、あ、お兄ちゃんが
そう
なんか行った時かな。うん、
で、
うん、
で多分ドローンにその時は興味があって、
うん、
遊びたかったんだろうけど、
うん、
そのズーラシアに行った時になんかその急にドローンで遊びたいみたいなことを言って、
うん、
せっかく動物園に来てんのに何を言ってんだみたいに怒ったのよ。
うーん、
それがまずかったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。しかもその時別に子供の意思で連れてったんじゃないのかな、動物園を。ねえ、それもあんまり覚えてないですよね。それくらい私たちそんなに考えてなかったってことなんですよ。なんとなく動物園とか連れてってた時もあったからね、あの子供が喜ぶだろうっていう体で。でもその話すごいよくって、やっぱり子供が本当に喜ぶかどうか分かんない状態で連れてっても面白くないんだよね。あのお出かけとかおもちゃとかあの食べ物とかもそうなんですけど、なんかみんなが好きだろうから、このうちの子供も好きだろうっていう曖昧なあの気持ちでそれをしても喜ばなくて、結局え、なんでみたいなこっちが思っちゃうっていうのを経験してみたらわかるし、その経験してでも結構それでさ、やめていったじゃん私たち。なんか私あと一個覚えてるのがさ、あのロールケーキ事件っていうのがあってさ、あのロールケーキをなんかパパがあのなんか会社の帰りに美味しそうなのがあったから買ってきて、すごい私その時のセリフも覚えてるんだけどさ、なんか娘に対して、娘がなんかもう2、3歳、3歳ぐらいでもうイヤイヤ期絶頂だったんだけど、気に入るもの買ってきたよって言ったのよ。私はその頃だんだんそういうことが分かりだしてきてて、いやちょっと嫌な予感して、で、ロールケーキのクリームだったんだけど、で、ロールケーキ買ってきたよみたいな話になった時に、娘が気に入らなかったのよ。クリームだから。チョコだったら好きだけど、クリームをたっぷりのロールケーキは好きじゃないみたいなことを言って、すっごいびっくりしてたよ。覚えてるそれ。
覚えてない。
覚えてないんだ。結構衝撃だったんだよね。私その頃、はって、それ言ったらいかんよみたいなの思ったから。だからその、親側がさぞこう、楽しいだろうって勝手に思ったら、ダメなんだよ。だからその、子供本人が本当に好きなものとか、をやっていけばいいなっていうのがあって、でもそれなんかだんだんできてきてるじゃない。で、なんか買ってくる場合は子供の意見聞いてから買うとか、そういう風にちょっと変わってきたので、いいかなと思いますね。はい。でも遊園地とか行くと結構いるで、そういう人。うん、大きな遊園地に行って泣いてる子見てある人がさ、知らない人のお母さんがさ、楽しいところ来てるのになんで泣いてるのとかって言ってる人いたんだよ。うん。
うん、
いがちだよね。うん。だから、いかにもっていうものをその時に好きじゃないかもしれないんだよね。で、私も幼児教育業界入ってから思ったんだけど、動物園とか遊園地ってやっぱすごく好きになる年齢って意外と遅いんだよね。で、動物園も例えばふれあい動物園みたいな感じで、モルモットとかヒヨコとウサギとかと触れ合える系だったら小さい頃から好きなんだけど、結局見るだけの動物園って自分がこう触ったりとか運動性がないと興味が持てないんだよね。だから意外と遅いんだよね。まあ5、6歳とかが一番興味あるんじゃないかなと思うんだけど、それよりもそもそもそういうことも知らないから早く連れてって興味ないっていうことなんだよね。で、なんかそこだとさ、公立の動物園だしめちゃくちゃ安いから、まあ、料金とかはね、それほどもったいないって思わないかもしれないけど、そこまでさ、小さい中連れていく労力とかがさ、こっちがしんどいじゃない、うん、だからそういうことに気づけて、そういうのをやめていったっていうのはすごくいいと思う。だから子供たちもストレスもないし、のびのびやっていけるのかなと思います。
はい、
ということで、エピソードを話してみました。はい、ちょっとしばらくパパちゃんと収録してみたりしたいなと思っております。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。